おはようございます。12月とはいえね、暖かい朝ですけれども、残念ながら日本代表負けてしまいましてですね、クロアチアに、2週続けて勝ちましたと話をしてたんですけどもね、そのクロアチアが、またこのブラジルをね破るという、クロアチアなんて小さい国ですよ。どこにあるかわからんようなね、人口も何百万人とか500万人ぐらいですかね、小さい国。なんであんなサッカーうまいんだろう。みんなサッカーやってるんじゃないかなと思うんですけどね、この体がごついですね、やっぱりなんか日本はでもクロアチアが優勝してくれたら日本は第2位ということにそんなことを期待してもしょうがないんですけどね、サッカーに命を懸けた人たちの姿はなんか見ててもね、かっこいいしいいですね、もう世界の戦いはあそこだけにしていただきたいですね、本当にあそこでも戦うと、ね、それ以外の戦いはやめると、それはそれであっちが今度大変になるかもしれませんが、でもね本当にスポーツ、素晴らしいなとまた改めて思っている次第ですが、はい、では窓を閉めてください。今日はアドベント第3週ですけれども、心の時代の福音というですね、来年のお正月からお話をする話の、若干フライング気味で始まっているわけですが、今日は恐れるなというテーマでお話をしたいと思います。先週は、希望の話をいたしました。生きていくためのエネルギーとして、私たちには希望が必要であるということをお話ししたわけですね。で、特に困難に耐えるために、私たちには希望が必要なんだと、しかしその反対のエネルギーはですね、これが恐れですね。ただ希望というのは感情ではないので、厳密に言うとこう対比概念ではありませんけれども、希望は生きていくための正のエネルギープラスのエネルギーとすると、恐れは生きていくためのネガティブな否定的なエネルギーだろうということが言えるんじゃないかと思うんですね。ただ恐れっていうのは人間の基本的な感情のうちの一つと言われていて、そしてすごく大切なんですね。恐れがあるから身を守ることができるんですね。危ないものであるとか、危ない生き物であるとかね、あるいは暑さとか寒さとか、スピードとか、このある程度いくと結局この怪我をしてしまうとか、何か、被害を被ってしまうということを学習して、私たちはそうならないようにという、気持ちが恐れとして、残っていくわけですね。だから小さい子、赤ちゃんは全く恐れがありません、はい、だから何でも口に入れるし何でも触るし、でそれで怪我をしたりね、痛い目にあったり、あるいは親がダメよって言って、それを防いだりするわけですね。だから恐れっていうのはある意味で学習されていく感情と言われているんですね。でもやっぱこれ負のエネルギーなので、この問題があるんですね。そのあまりにも恐れてしまうと、これが行き過ぎた、恐れ、ということになるとですね、これがいわゆる恐怖症というね、病的なこうレベルになってしまう、こともあるわけですね。この辺は私の、専門領域ではあるわけですけれども、よく知られている恐怖症としては対人恐怖症というですね、人に会うのが怖い、人前に出たくないというですね、そういう恐怖症、あるいは社会恐怖とか社会不安と言われているものがあって、これは、この社会というのは、人々のいる場所ということですけどね、特定人間に会うというよりも何かこう誰かがいるところに行くことがしんどいというような、社会恐怖とか社会不安障害とか言われているものですね。あがり症もこのうちの一つに分類されることもありますけれども、 それから集計恐怖というですね、この自分は醜いんじゃないかという、 こう恐怖症というのが、これは割と最近知られている病気でですね、なかなか重い病気ですね。自分は醜いんじゃないか。で、まあ集計恐怖の一つに これがまあ行き過ぎて、いわゆる摂食障害になってしまうんですね。自分は太りすぎてるんじゃないかと、そう思って、ご飯を食べなくなる。で、まあ拒食症になって、痩せていくと。でも40キロ切って、35キロ切って、30キロ切ってもまだ私は太っていると、私は醜いと思って食べられないとかですね、そういうことが実際にあるんですね。そもそもはその危険から身を守るための感情であるんだけれども、それがいろんな理由で行き過ぎてしまう、あるいは歪んでしまうことによって、こういう恐怖症というような形になってしまうわけで、で実際非常に多くの人がこの恐怖症に苦しんでおられます。で、もっと普通にとか誰でも持ってるものとして、この 極限性恐怖症というのがあるんですね。極限性というのは、ある特定のものに対する怖さ、恐怖症ですね。有名なのは高所恐怖症ですね。私も実は高所恐怖症なんです。はい、あんまり高いところ行きたくないですね。ここから下を見るのも見たくないですね。はい、テレビで高いところを行ってこう覗いたりするのも、見ただけでも膝がこう震えてしまうぐらいですね。小さい頃は好きだったんですよ、高いところ。飛び降りるのが好きで、もう高いところ見つけては飛び降りてたんですけども、やりすぎたのかな。それから閉所恐怖症ってなりますね。狭いところ、私もこれ閉所は苦手ですね。この身動き取れなくなるようなのはもうとてもじゃないけどゾワゾワとしますね。で逆に広場恐怖っていうのもあるんですよ。広いとこが苦手、広いとこ行くと広いとこ行けないんですよ、外側こうぐるっとこう回る、最近知られているのはですね、会食恐怖っていうのがあるんです。これコロナの前から知られてたんですけど、コロナのせいもあるんでしょうかね。もう会食、誰人と食べることが恐怖であるというようなこともあるですね。それから先端恐怖って、尖ったものが怖い、ね、それから動物の恐怖症とか、あと男性恐怖症、女性恐怖症、注射恐怖っていうのがあります、ね、実はですね、なんとか恐怖ってつくやつはね、何百もあるんですよ、全部恐怖症になるんです、逆に言えば、雷恐怖とか、徒恐恐怖っていうのは言いにくい、早口言葉みたいな、徒恐、橋が渡れない。で乗り物恐怖っていうのは、乗り物に乗れない、でこの特定の恐怖症が何かとこう付随してる場合が多いですね。だから対人恐怖や社会不安恐怖があって、乗り物に乗れないとか、特定の何かが怖いというようなこともありますね。面白いのにですね、数字の恐怖症があるんです。13恐怖っていうのがあってですね、13という数字を聞くだけでもう耳を押さえてしまうとか、4恐怖とか、13はそう不吉な数字ですよね。4は死だしね、あと色の恐怖とか幽霊恐怖とか、挙げればキリがないぐらい、いろんな恐怖症があります、はい、笑い事じゃないぐらいの重たい場合もあるんですけども、だから必要な感情なんだけど、身を守るために、でもそれが行き過ぎてしまうことによって、こういう病的な状況になってしまうということがあるというのが、この恐れの感情なんですね。でもこういう特定のものだけではなくて、広い意味で私たちはいろんな恐れを持ってはいるんです。例えば死に対する恐れ、ね、これは全ての人が持ってますよね。もちろんその度合いはいろいろですし、全然もう死なんか怖くないという方もおられるとは思いますけれども、もう死ぬことが怖くて怖くてしょうがないという人もいるし、あとは病気になることに対する恐れであるとか、あるいは失敗してしまうんじゃないかという恐れ、これは割とねあるかもしれませんね。それから貧しくなることへの恐れ、あの嫌われることへの恐れとか、ね、拒絶されることへの恐れとか、あとリスクを負うことへの恐れ、なかなかリスクを負えない、そういう まあ、この辺りはだからその病気とかなんとかっていうよりも自然にね私たちが持つ恐れということでしょうか。で最近だとやっぱコロナに対する恐れがあったり戦争とか核兵器に対する恐れであったりそういういろんなものがありますけども、まあ一言で言うと恐れっていうのは未来あるいは未知に対する否定的な感情なんですね。未来未知私たちが知らないことに対する否定的な感情です。でもそれはその私たちが生きていくために身を守るということのまあ現れでもあるんですね。こうならないようにしたい、こうなるのは嫌だということによってこう漠たる不安みたいなものを私たちは恐怖というか恐れをですね抱いていくわけです。で今日はクリスマスのストーリーの中に出てくるこの恐れを紹介したいと思うんですね。実はクリスマスのストーリー、まあ、マタイによる福音書とルカによる福音書しかありませんけれども、その中に恐れるなっていう言葉がね3回出てくるんでしょう、ね、なかなか特徴的な言葉としてね3回出てくるんですね。で最初はヨセフの話の中に出てくるんですね、マタイによる福音書1章ですけれども、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが2人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので密かのことをマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず、ここに出てくるんですね、恐れずマリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。ここに最初に出てくるんですね、恐れるなと。まあ恐れる、これはあの原文で読むとちゃんと命令形で恐れるなってこう出てくるんですけども、まあ、ヨセフはマリアと婚約をしていて、であのイスラエルにおいて婚約っていうのはもうほぼ結婚に近いですね、はい、もうあとはもう実際に結婚するだけという、もうそういう期間だったんです。あとはもう結婚式を待つばかりという状態だったんですけれども、そのマリアが、妊娠をしているということが分かったんですね。それはどうして分かったのかは分かりませんけれども、まあ誰かに告げる人がいたんでしょうね、ヨセフお前婚約してる、マリアお腹が大きいよと、どうやら子供を身をもってるらしい、まあ、ヨセフにとってはもう晴天の霹靂ですよね。これ以上のない裏切りはありません。しかし彼は正しい人であったので、マリアをと密かに縁を切ることを決めるんですね、まあ、これよく言われていることですけども、彼の正しさというのはただルールを守る正しさじゃなくて神の前に正しいことをしようという愛の正しさですね。で、彼はこのマリアと密かに縁を切るということはマリアが、まあ、そのタイの子供のお父さんと結ばれることを許したということですね。でもマリアはもちろんその町を離れなきゃならないでしょうけれども、そしてヨセフはヨセフでそしりを受けることになるかもしれないけれども、本来ならばですよ、立法的に言うとマリアを訴えてマリアは石打ちの刑だったんですよ、はい、でもヨセフはそれをしなかったんですね、うん、でそこへ、いきなり密会が現れるんですね、で、マリアと結婚しなさいと、マリアの胎の子は聖霊によって宿ったんだという、あこれも驚きの見つけで、ありますけれども、その時にヨセフはどう思ったのか、どういう恐れを抱いたのかということですが、それは自分の子供ではない子供を身ごもった女性ですねと結婚するという恐れですね。御使いは聖霊によって宿ったと言ってるけれども、ね、にわかには信じがたいことじゃないですか、ね、でもこのすでに妊娠をしているマリアを自分の妻として迎え入れて、この女性と家庭を築いていくということになると、当然ヨセフとしては、そのことのに対する恐れを抱くわけですね。でこれは神から与えられた聖霊の子供、聖霊によって身ごもった子供だということになると、自分は神から与えられた子供の父親にならなきゃいけないわけですからね、こちらの方の恐れもあったと思うんですね。では御使いは彼に、まあ、恐れるなと言ったのは、まあ、詳しい説明は聖書にありませんけれども、 そういうこのヨセフの中の複雑な恐れ、そういうものを見抜いて恐れるなと言ったんじゃないかと思うんですね。あなたは今いろんなことで困惑して恐れを抱いているかもしれないけども、恐れるなと、そう御使いは言った、神様がヨセフに言われたんだろうと思いますね。でヨセフはどうしたかというとですね、ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れと書いてあるんですね。これこの、眠りから覚めると妻を迎え入れたということは、おそらくその日のうちにマリアのところに行って、御使いからこういうお告げを受けたと、あなたは聖霊によって身を持ってるんだねと、私はあなたを妻として迎え入れるからねと伝えたんじゃないかと思うんですね。この御使いのお告げを信じてマリアを迎え入れた、彼はそうしてこの恐れに勝ったわけですね。次に恐れるなという言葉が出てくるのは、その妻であるマリアのところですね。今度もやはり天使の言葉の中ですけれども、天使は彼女のところに来ていった、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った、マリア恐れることはない。ここですね。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。とうとうと御使い言ってますけどもね、マリアはどれほど驚いたことでしょうか、まだ結婚しておりません。今ヨセフとの結婚が決まっていたのに、あなたは妊娠したんだと言われるわけですね。とても信じられない、驚くべきお告げであります。で、御使いはこの子が神の子、偉大な人になり、神糸高き方のことを言われると、父ダビデの王座を下さるとこう言っておりますけれども、しかしマリアにとってはですね、これはもう当然ヨセフとか家族に対して何と説明すればいいのか、聖霊によって身ごもったんですって言ったら、お前大丈夫かって言われますよ、間違いなくね。何お前 そうやってごまかそうとしてるのかと。で一方で自分はメシアを身ごもったんだということになると、自分がメシアの母になる、生み出さなきゃいけない、その責任の重さ、それはマリアを抱いた恐れは大変大きかったんじゃないかと思うんですね。でもマリアに対しては神様は特別な助けを与えられてますね。それがエリサベトと、そして婚約者のヨセフなんですね。もちろん婚約者のヨセフはマリアを受け入れなきゃいけないということを彼にとっては大きな恐れでしたけれども、マリアはメシアを自分が身ごもって生み出さなきゃいけないという、大変大きな恐れを抱いていた。だから神様は、あとほっといてもうマリア生み出さいって言われなかったですね。エリサベトというね、彼女の親戚、もうすでに子供を産むことは諦めていたあの女性が、子供が与えられてるよと言って会ってきなさいって言われてですね、でマリアはエリサベトのところに行くと、エリサベトのお腹で、やがてヨセフとバプテスマのヨハネとなる赤ん坊がですね、そこで喜びに満ち溢れると、でそのことを確認して、神様はなさることは素晴らしいな、奇跡が起こるんだな、自分にも子供が与えられるということは起こるんじゃないか。それだけじゃありません。自分が徐々にお腹が大きくなっていく中で不安に思っていたと思いますけれども、ヨセフがやってきて、この夢を見た翌朝ですよ、マリア聞いたよと、お前聖霊によって身を持ってるらしいね、私はあなたを受け入れるから、そうやってこのマリアの大きな恐れをですね、神様はカバーされたわけですね。そのこともあってマリアはですね、エリサベトのところで賛歌を歌ってますね。これは先週読んだとこですけれども、今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうと、 彼女にとってはもう青天の霹靂ともいえるような出来事でしたけれども、このことによって私は幸いな人になるんだ、神様が私に幸せを与えてくださるんだと彼女は信じたんですね。メシアの母となる決意をして彼女は恐れに勝ったわけですね。まだ何も起こってないですよ。でも彼女は今からのうち幸いな人と言うでしょうって、ものすごい大きな不安があり恐れがあるんだけれども、そこに神様のなさる技があるんだということを信じて彼女はこの恐れに打ち勝ったわけですね。恐れに負けた人もいます。ここには恐れという言葉は出てこないんですけれども、ヘロデ王ですね、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者が東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。これはちょっと違う言葉なんですけどね、不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。まあここで、祭司長たちが例の御箇所をね引用して、ベツレヘムですという。で、博士たちはベツレヘムのねイエス様のところに、この、まあ、拝みに行くわけですね。でも聖霊のお告げがあって博士たちはヘロデに、報告なしに帰っていくわけです。でそれを、まあ、聞いてヘロデはあのベツレヘムの2歳以下の赤子をね殺してしまうということになるわけですけれども、もともとヘロデという人はですね非常に、まあ、賢い、人であったと言われています。でそもそもイスラエルはローマ帝国の支配下にあったんですよね。だからローマから総督が送られていてローマが支配してたんですけれども、このヘロデという人はこの、まあ、実に巧みにローマ帝国に取り入って、自分をこのイスラエルの王という座に自ら、まあ、ついた人なんです。だから二重支配構造ですね。ローマ帝国に支配され、そしてヘロデが支配するというですね、そういう構造に自らした人です。でもものすごい権力欲、そして、もう疑心暗鬼の塊みたいな人のもんですから、ちょっとでも自分の身が危うくなるとなるとですね、もう片っ端から殺していくと、そういう暴君でありました。身内であっても容赦しなかったということが記録されています。そこへですよ、わざわざ何千キロも離れた東方の占星術師たちがやってきて、あなたの国に王の子供が生まれたと聞きましたと。でだからこの博士たちはきっとヘロデの家に生まれたと思ってるわけですね。だけどもおそらくそういうその時にちょうどそれに当たるような子供はいなかったんでしょうかね。それで、まあ、調べてみたところはベツレヘムに生まれているということが分かったわけですけれども、ヘロデにしてみたらもうこれはもう大変なことでありますね。自分の身を脅かす王が生まれたんだ、ものすごいこれは彼にとっての恐れですね。自分の身が危うくなると。そこで彼はどうしたかというと、このさっきも言いましたがベツレヘムのとその周囲で生まれた2歳以下の男の子を一人残らず殺させてしまうわけですね。結局ヘロデは恐れに負けるわけですね。恐れに負けてこの残虐な行為に走ってしまうんですね。だから恐れっていうのは大変恐ろしい、本当に恐れですけども恐ろしい感情だ。こう人間をどうにでもしてしまう呪縛のようなそういう力を持った感情であるわけです、で私たちは恐れにどうやってじゃあ勝つことができるんだろうかということですけれども、まあ、最初にも言いましたが、この恐れですね、私たちが生きていくために必要な感情なんですけれども、そもそもやっぱり神様は私たちが恐れる生き物であるということを知っておられるんですね。だからヨセフに対してあるいはマリアに対して 恐れるなと言われている。で、実は聖書の中に恐れるなんて言葉がたくさん出てきます。神様から見てたら恐れてるなっていうのが分かるんですね。だから恐れるな。恐れるは身を守るために必要な感情だけれども、でも恐れに支配されるなという意味でしょうね。恐れるなという言葉は、でも不要や行き過ぎた恐れは心を歪めてしまうということですね。行動を支配してしまう。で、まあ、もしかするとですね、これを聞いている方々の中には特定の何らかの恐怖症があったり、ね、あるいは対人恐怖とか広場恐怖とかですね、そういう恐怖症があって、それで日常生活に支障が出てしまうと、そういう場合はやっぱり治療が必要ですね。いろんな恐怖症に対する治療。ただですね、このいわゆる臨床心理学上の恐怖症の治療って何をするかというとですね、何をすると思います？慣れさせるんですよ。はい、それしかないんです。暴露療法っていうんですけどね、恐ろしい名前ですけど、まあ、英語のエクスポージャーっていうのが暴露っていうふうに訳されてるんですが、要するに慣れさせるんです、ね、ちょっとずつちょっとずつ近づいて、私は高所恐怖症ですけど、まず2階まで行って下を見て、で3階まで行って下を見て、でそのうち15階まで行って下を見るみたいなですね、そういうことをやるんですね。まあ、慣れることによって、そのまあ恐怖が大したことないよというふうに、まあ自分に実感させるということなんで、まああんまり大した療法じゃないんですね。それぐらいまだね、この恐れに対して人類はうまい解決法を持ってないんだと思います。でももし皆さんの中でその何らかのね、この恐怖、強い恐怖があって、それが皆さんの生活や行動に影響があるんだらであれば、治療が必要ですし、それは私が相談に乗りますので、ぜひ遠慮なく言ってください。はい、で、自らの恐れにやっぱり気づくことが大切ですね。まあそういう病的な恐れだけじゃなくて、最初にもリストに挙げましたけれども、私たちは漠たるいろんな不安を持って、不安というか恐怖を持ってます。恐れを持ってます。死に対する恐れや貧しさに対する恐れ、失敗することの教えとか、嫌われることへの恐れとか、いろんなその恐れがあるんですけども、じゃあ自分が何に恐れてるかっていうのがね、分からないんですよ、ね、これがね、実に、なんというか、まあ面白いっては面白いですけども、複雑なとこですね、だから私はまあカウンセリングをしていろんな話を聞いている中で、あ、この人はこういうことに恐れているなということに分かることがあるんですね。でも本人は気づいてないこと、こいつ、本人は気づいてないけれども、やっぱり何らかの恐れを抱いていて、そのことが、間接的に直接的にその人に何らかの影響を与えてしまっている。じゃあどうすれば自分の恐れということに気づけるかというと、まあ簡単なことで言うとですね、例えば考えたくないことがもし皆さんの中にあるとすれば、それは恐れの裏返しなんですね。まあ、繰り返しこう出てくるんだけども、考えたくない、その頭の中から覗きたいというような、そういう事柄があるとすれば、それは何らかの恐れですね。それから考えるだけで不安になってしまう。そのことを考えると不安になって、まあ、夜も眠れないというのは、まあ、かなりでも症状ですけれども不安になる。これもやはり何らかの恐れの表れですね。で、意図的に避けてると、何らかの行動であったり、誰かに会うことであったり、何かをすることであること、意図的に避けてることがあるとすると、それは恐れですね。だから皆さんの生活の中で、あるいは普段考えていることの中でですね、ああ自分はこういうことを考えないようにしてるなとか、考えると不安になるなとか、こう意図的に避けてるなということがあったら、それは私たちが持っている不安なん、そして恐れなんですね。恐れに、じゃあどうやったら恐れに勝つことができるのかということですけれども、まあ恐れっていうのは最初にも言いましたが、これは未知に、あれ未来に対する否定的な感情なんですね。未知や未来に対する否定的な感情です。私たちが、つまり分からない、未来のこと分かりません、知らないですね、どうなるか分からない、だから恐れるわけですね。 でも未来を知っておられる方がおられます。未来を手に握っておられる方がありますね、はい、それは私たちの神様です。私たちの神は私たちの未来を知っておられるし、私たちの未来をその手に握っておられるわけですね。さらに、ね、この有名なエレミアの御言葉、何と書いてあるか。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではないって書いてある。将来と希望を与えるものであると。これ先週お話した希望、エレミア29の11。私たちの未来を知っておられて、その手に握っておられる神がはっきりと、ね、私はあなたのために立てた計画をよく心に留めているよと。そしてそれは平和の計画であって災いの計画じゃない。あなたの未来にあるのは平和なんだよと、災いじゃないよと。私たちが恐れているのは災いの方なわけですね。災いを恐れるからこそ私たちはその恐れに負けて支配されてしまう。でも私たちの未来を握っておられる神様ご自身が、主ご自身がこうはっきり言ってくださっているわけですね。そして振り返ってみると、このマリアもヨセフも大きな恐怖を恐れを抱きましたけれども、御使いの御告げを信じ、ね、そして神様がきっと私たちに彼らのね、その将来に良いことをなさるということを彼らは信じて行動したんですね。そしてマリアは特に主が備えておられる幸いを信じてね、自分は幸いな人だと言ったんですよ。大きな恐れを抱きながらも自分は幸せになるんだと言った、まあ、ここにまさにこの恐れに勝つ秘訣があるんだと思います。ああ、私は不幸な人間で、まあ、さらに不幸になるんじゃないか、神様どうぞ不幸になりませんように、不幸になりませんように、ああなりませんように、こうなりませんようにってですね、恐れて、祈っているのではなくて、ああ神様は私に平和の計画を、幸いな計画を持っておられるんだから、ね、それを感謝しましょうということを私たちが常日頃から思うことが、恐怖に恐れに勝つ、まあ、唯一の秘訣だと思いますね。イエス様は何とおっしゃいましたでしょうか。明日のことは思い煩うな。明日のことは明日が心配するんだから。あなたたちがどんだけ頑張ったって明日は変えられんでしょう。なのに何を恐れてるのかと、そうおっしゃったじゃないですか。そして私最初に、クリスマスには恐れるなという言葉が3回出てくるって言いましたけど、まあ、マリアと、まあ、ヨセフとマリアの話をしましたが、3回目まだ紹介してないんですね。3回目はね、ここにあるんですよ。羊飼いに対して天使は言ってるんです。ベツレヘムの野で羊の番をしていたあの羊飼いに対して天使が現れて、恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアであると。私はこの恐れるなは羊飼いだけに言われた言葉じゃないと思ってます。まあ、彼ら代表して聞いてますけど、全人類に、私たち一人一人に神様が語ってくださった恐れるなだと思います。恐れるな、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。ダビデの町であなた方のために救い主が生まれた、あなた方のために救い主が生まれたんだから何を恐れる必要があるんだと、ね、この方こそ主メシアであると。神は罪深い私たちを愛して、一人子さえ惜しまずこの地上に送ってくださったんだから、何を恐れる必要があるかと、そういうことですよ。これ恐れるなと。私たちのために救い主を与えてくださっているということは、神様は私たちに暗い悲しい 辛い残念な未来を準備しておられるということではないですよね。救い主を送ってくださったということは、私たちを救って私たちに明るい豊かで幸いな未来を準備しているということの証拠じゃないですか。これはだったら私たちに恐れる必要はないんです。恐れる必要は一切ありません。だからそういう意味ではクリスマスこそが私たちが恐れに打ち勝つ鍵と言えるかもしれませんね。ああ、イエス様が来てくださったんだから私たちは恐れる必要がないんです。皆さん、恐れる必要はありません。恐れるな。何も私たちには恐れる必要はありません。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美をいたします。クリスマスのストーリーの中で御使いたちが語った三度の恐れるな、それはまた神様が私たちこの弱い人間の心を見抜いて語られた恐れるなであると思います。私たちは恐れる生き物です。生きていくために恐れは必要なものですが、しかし時として行き過ぎてしまい、歪んでしまい、また恐れに私たちは支配されてしまう。あなたはそのことをよくご存知です。だから恐れるなと言われました。主よ、どうぞ今私たちのうちにある恐れに気づかせ、そして恐れに打ち勝たせてください。あなたは私たちに平和の計画を用意しておられる。あなたは私たちに災いではない幸いを準備しておられる。その証拠がメシアの誕生であると今日私たち一人一人のうちにあなたが語りかけてください。そしてヨセフのようにマリアのように恐れに打ち勝って踏み出していくことができますように、そしてあなたが与えてくださる幸いを共に喜ぶものとならせてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ子稲が湧くは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かにありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。